本日の聖書箇所はヤコブの手紙第1章27節、新約聖書の459ページでございます。ヤコブの手紙1章27節、父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児ややもめたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないよう自分を守ることです。では本日はこの箇所を通して、敬愛しますジェシー・ローズ先生よりメッセージをいただきます。説教題は、富と成功に対する神のデザインパート4、記憶汚れのない宗教でございます。ではよろしくお願いいたします。
おはようございます。 Today we are going to be finishing the series I started back in January on the topic of the Christian's pursuit of wealth and success.
今日私たちは1月から始めてまいりました、この富と成功についての神様のデザインというシリーズの最終回、メッセージを取り付けたいと思っております。
Focusing on the first two chapters of James, we looked at God's purpose for wealth and success.
このヤコブ書の最初の2章に焦点を当てながら、この神、この成功と富ということについての神様のご目的ということを学んできました。
We saw that wealth was God's grace to meet human needs.
この富というのは人間の必要を満たす、神様が満たしてくださるその結果であるということを見てきました。
Now there is a misconception among some Christians that see work as a result of sin's curse.
あるクリスチャンたちは間違った考えを持っておりまして、この働きっていうのは、それはこの罪の結果であると。いうふうに、労働を捉えています。
In this view, it was God, this view says that God's intent was that we would never have to work.
神様のご意図というのは、本来は人間は働かなくていいんだ、そういうふうなことではないかと間違って理解しておりました。
That in a perfect world, everything man might need, God would provide.
この完璧な世界においては、人間が必要とするものは神様は全部与えてくださるんだからと。
In this view, it's believed that man would be on an everlasting vacation.
ですから、人間にとりましては、もう永遠のバケーション、これが願うところ、本来のところだというふうに考えておりました。
But this is not the picture that we have from Genesis.
しかしこれは創世記が教えているところとか、教えていることからは離れていることであります。
Just after God created man, in Genesis chapter 2:15, it says this.
このアダムとエヴァを創造された神様はその直後にこのように言われました。創世記の2章の15節です。
It says, The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it.
神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。
The Bible teaches us that God entrusted creation to mankind to rule, care for,And to work.
神様はこの被造世界を人間に委ねられたのであります。それは人間がこの世界を支配し、またケアし、そしてまた守るためであります。
Through relationship with God and the fruit of work, man was to receive everything necessary for a healthy and fulfilled life.
人間はこの神様との関係を通して、また働きの実を通して、人間が送る健康で、また満ち足りた生活を送るための必要なものは与えられるのであります。
Only after Adam and Eve's sin, does God say this in Genesis 3 verses 17 through 19.
このアダムとエヴァが罪を犯した後に、この創世記の3章の17から19において、神はこのように語られたんです。
And if you could please read that.
また人に言われた。あなたが妻の声に聞きしが食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地はあなたのゆえに呪われる。あなたは一生の間苦しんでそこから食を得ることになる。大地はあなたに対して茨とアザミを生えさせ、あなたは野の草を食べる。 あなたは顔に汗を流して糧を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから捕らえたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。
Because of sin, we find ourselves living in a world where work can be miserable and hard.
この罪のゆえに、私たちはこの世界において働きが惨めなものであったり、あるいはとても困難なものになったりするようになり得るようになったのであります。
Our work can often be unfulfilling.
この働きというのは本当にこの満たされないものでなったりするんです。
We also live in a world where some people have great abundance, while others struggle just to survive.
そしてまたこの世界においてはある人たちはとても豊かな生活を送っているけれども、まあ、ある方たちはもう毎日生きるのが精一杯で苦闘している、そういう分かれる世界になってしまったんです。
According to the World Bank, income inequality because of the pandemic has increased.Over the past year.
この世界銀行の調査によりますと、昨年この地球規模の疫病が流行ったことにおいて、この収入の格差がより一層広がったということであります。
Because the pandemic has impacted the areas of the economy that affect the poor the most, we're seeing a rise in poverty.
その影響はどこに一番ひどかったかといいますと、本当に最も貧しい方々を雇用していた。その分野において最もひどい深刻な影響が出たということであります。
Even though we live in God's good world full of abundance, so many people today are suffering and living in poverty.
私たちは今日、神様はこの作られた、この良い世界に住んでいるんですけれども、しかしその中において多くの方が今、この貧困の中で苦しんでいるという状況にあります。
What is the Christian's response to living in such a world?
そのような世界においてクリスチャンはどのように応答して生きるんでしょうか。
According to James, Christians are called to live as first fruits of God's future redemption of all creation.
このヤコブ書によりますと、クリスチャンは神様はこの全被造世界をやがて全くあがなってくださる、救ってくださる、そのことの初歩として最初の実として生きるように召されているんだということです。
As Jesus' followers, we are called to give a taste of what life in God's kingdom is like to those around us.
この私たちはイエス様の弟子としてこのような世界に生きる中において、この神の御国における世界とはどういう世界、どういう生き方なのかということを周りの人たちに味わっていただく、前もってこの味わうためのこのそのような味わいを与えるような存在として生きるということであります。
Today we want to look at how we can be a people who point to God's coming kingdom.
私たちがこの神の御国が来ているというその神の御国を指し示す民にどうやったらなることができるのかということをこの朝学んでいきたいと思っています。
One of the ways that we point to this kingdom is by leveraging our wealthAnd abilities for the sake of the poor and disadvantaged.
そのような神様の御国が来ているということを指し示す生き方の一つは何かというと、私たちが与えられているこの富や地位やあるいは能力というものを意識的に意図的に、特に貧しいあるいは大変な中にある方々のために与えていく、用いていく、そのような用い方を通して神の御国を指し示すのであります。
This is what James 1:27 says.
それがこのヤコブ書の1章の27節において語られていることであります。
Religion that is pure and undefiled before God the Father is this: to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself unstained from the world.
父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っているときに世話をし、この世の汚れに染まらないように染まれないよう自分を守ることです。
Now the word religion that James uses here doesn't refer to religious or theological beliefs, but to religious rituals.
ここでヤコブは宗教という言葉を使っていますけれども、その言葉は何を意味しているかと言いますと、それはこの信仰の内容、信条、あるいはこの信念について指しているのではなくて、具体的な行動を指して言っているのであります。
When people think about religion in Japan, they think less about a system of beliefs and more about religious actions like going to the temple or maintaining the family butsudan.
この日本におきまして宗教というと何を考えるかと言いますと何を信じているかという信仰の内容システムよりもその具体的な行動例えばこの神社にお参りに行くとかあるいは仏壇を守るといったそういったことを考えるわけであります。
This is the sense that James is using the word religion.
このヤコブが使っているこの宗教という言葉もそのような具体的な行動のことを指しています。
So what James is saying is that the religious rituals or habits that God desires from us are acts of social and moral purity.
その神様が私たちに願っておられるそのような行動、生き方とは何かというとそれは社会的な清さとまた個人的な道徳的な清さということであります。
Social purity is meeting the needs of the poor around you.
この社会的な清さというのは私たちの周りにいる人たちの必要に応えていくということです。
Moral purity is living a life in obedience to God's word and reflecting His holiness.
この道徳的な清さというのは神様の言葉に従う生き方そして個人的な神様の清さを表す反映するような生き方のことを個人的な道徳的な清さというわけであります。
While other religions place great value on rituals of worship at a temple or a shrine, the God of the Bible values mercy to the poor and personal holiness.
この世の他の宗教というのはこの神殿におけるところのこの礼拝そこにおけるところの儀式というところに重きを置きますけれどもしかし聖書の神様はこの困っている人たちに対する憐れみの心憐れみということそして個人的な清さということをに重きを置いているのであります。
Now there's obviously more to the Christian life than just serving the poor and living a holy life.
もちろんクリスチャンライフというのは単にこの困っている人たちに対する憐れみの心や個人的な清さということ以上のものであります。
But James highlights these two things as essential for the Christian life of worship.
しかしながらこの二つのことをヤコブは特にこのクリスチャンライフにとってとても本質的な重要なことであるというふうに取り上げているのです。
And James is not alone in his concern for the poor.
この貧しい方々に対する関心ということを持っているのはヤコブだけではありません。
When we look at the early church in the book of Acts, one of the problems they faced was how to serve the poor effectively and also to serve God's word effectively.
この使徒の働きを見ていきますと、この初代教会のその教会が最初に直面した初期の問題の一つは何かというと、どのようにしてこの貧しい方々によりよく使えることができるのか、同時に神の御言葉を伝えながらというこの二つのことをどのようにやっていくのかというその課題に直面していたのであります。
Because both serving the poor and proclaiming the gospel were essential for the early church.
なぜならば、この貧しい人方々に使えるということと福音を述べ伝えるということはこの初代教会にとってはどちらも本質的な中心的な事柄だったからであります。
So where did this emphasis on serving the poor and vulnerable come from and why is it so essential for Christian practice?
このような貧しいあるいは困った方々に使えるということはどこから来ているんでしょうか。またなぜそれが重要なんでしょうか。
If serving the poor isn't a priority for us alreadyHow do we begin to prioritize this in our life?
そのことが重要である、優先順位のもの、高いものであるとするならば、一体私たちはどのように始めていったらいいんでしょうか。
To answer those questions, we want to look at three things together.
そのことを答えていくために、この朝三つのことをこれから見ていきたいと思います。
Number one, the heart of God for the poor and vulnerable.
第一番目は、その貧しい方々あるいはその弱い立場に置かれている方々に向けての神の心ということ。
Number two, the law of Christ.
2番目はキリストの律法ということ。
And number three, living a life of sacrificial love.
そして3つ目はこの犠牲的な愛の生活を送るということ。
Number one, the heart of God for the poor and vulnerable.
第1番目はこの貧しい方やあるいは弱い立場の中にある方々に向けての神の心。
In the Bible, there are more than 2,000 references to the poor and oppressed.
聖書にはこの貧しい方々や、あるいはこの迫害を受けている方々への言及が2000回以上出てきます。
Just this number alone should make us pause and reflect on God's concern for those who the world most often ignores.
そのこと自体に私たちは立ち止まって、あ、このことは何を意味しているんだろうか。本当にこの世界で無視されている方々に神様は心を止めておられるということを考えるべきであります。
Throughout the scriptures, God is constantly identifying himself as the defender of the poor and the freer of the enslaved.
神様はこの貧しい、ご自分を表すときに、自分は貧しい者たちのその味方であるということ、またその奴隷とされているものを解放する者として、ご自分を表しておられるのであります。
Psalm 68:5 describes God in this way.
ですから、この詩篇の68篇の5節において、このようにご自身を表しておられます。
Father of the fatherless and protector of widows is God in his holy habitation.
みなしごの父、やもめのための裁き人は聖なる住まいにおられる神。
After delivering Israel from slavery, God gave many laws and instructions to Israel for how they were to care for the poor and the vulnerable.
この神様がイスラエルの民をエジプトから救い出された後に、神様は彼らに律法を与えられましたが、その律法の中で、このような弱い立場のある方々をどのようにケアしていくかという、そのような律法を定めて与えられたのであります。
One example of such a law is found in Leviticus 19 verses 9 through 10, and if you could please read that.
その中の一つの代表的なこの律法が、レビ記の19章の9節から10節であります。お読みします。あなた方が自分の土地の収穫を借り入れるときは、畑の隅々まで刈り尽くしてはならない。収穫した後の落ち穂を拾い集めてはならない。またあなたのブドウ畑の実を取り尽くしてはならない。あなたのブドウ畑に落ちた実を拾い集めてはならない。それらを貧しい人と寄留者のために残しておかなければならない。私はあなた方の神、主である。
Israel was called as a nation to reflect God's image and character to the world.
このイスラエルというのは、その一つの国として、この世界の中にあって神様のイメージや神様のご性質を表す、表現する、そういう存在として、そういう存在に召されたのであります。
Acting like God, Israel was to show mercy and compassion to the poor.
この神様のように、その貧しい方々や困っている方々にこの憐れみを表す存在、それがイスラエルの使命だったのであります。
When we get to the New Testament, we see Jesus announcing the arrival of the kingdom of God.
新約聖書に行きますと、イエス様は神の国の到来を述べ伝えられます。宣言します。
Central to this message of good news, central to this message was the good news to the poor.
このメッセージの中心にあるのは、この貧しい人たちに対する福音を述べ伝えるということです。
This is what Luke 4:17 through 21 says. If you could please read that.
ルカによる福音書の4章の17節から21節にそのことが出てきます。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その巻物を開いて、こう書いてある箇所に目を留められた。主の霊が私の上にある。貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ、私を使わされた。囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために、イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた者の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日、この聖書の言葉が実現しました。
As Jesus proclaimed good news of God's kingdom, he also fed the poor.
このイエス様は神の御国が到来したと述べ伝えるとともに、この貧しい人に食事を与えられたのであります。
Jesus cast out demons and healed the sick.
またイエス様は悪霊を追い出し、また病の人を癒されました。
Jesus welcomed the outsider and the sinner.
またイエス様はこの弾き出されたアウトサイダーやあるいは罪人を歓迎迎え入れられたんです。
Jesus did all of these things as signs pointing to God's love and desire to heal his broken world.
このようなことをされたのは、この神様のこの愛と、また神様はこの気づいた世界を癒そうとされている神様の思いを、この指し示す一つの印として、イエス様はこのような奇跡を行われたのであります。
Now, there are many other passages of scripture that we could look at.
その他にもたくさんのテキストを見ることができるんですけれども、
But this small sample gives us an idea of why the early church placed so much emphasis on serving and loving the poor.
しかし、今見ただけでも、なぜ初代教会がこのような貧しい人たちに仕えるということに重要性を認めていたか、なぜ大切にしていたかということの理由が分かってくると思うんです。
Their concern for the poor was a reflection of God's own heart of grace and compassion.
この貧しい人たちに使える、貧しい人たちの関心というのは、神様の関心を表していることなんだということです。
But this is only part of the reason why serving the poor was so important to the early church.
これがこの貧しい方々に使えるということがなぜ重要であるのか、その理由の一部であります。
To understand the fuller picture, we need to look at point number two.
しかし、そのことのさらにもっと全体像を理解するためには、この2番目のポイントに移りたいと思います。それは、キリストの律法ということであります。
In Galatians 6:2, Paul says this.
このガラディア書の6章の2節において、パウロ先生はこう語られました。
He says, Bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ.
互いの重荷を負い合いなさい。そうすれば、キリストの律法を成就することになります。
Then in verse 10, Paul says this.
そして10節に次いでこう言います。
So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith.
ですから私たちは機会があるうちに、すべての人に、特に信仰の家族に善を行いましょう。
Part of bearing one another's burdens is to meet the physical needs of others.
この互いの重荷を負い合うというのは、具体的には一つは、その私たちの周りにいる方々の実際的な必要に応えるということであります。
But notice how Paul describes this act of self-giving.
このところですね、自分の自己犠牲的愛だというふうに、パウロ先生は表現しているのであります。
He says that to bear one another's burdens is to fulfill the law of Christ.
互いの重荷を負い合うということが、キリストの律法を満たすことであるというのです。
But what is the law of Christ?
では、このキリストの律法とは一体何でしょうか?
To fulfill the law of Christ is to live out the implications of the gospel.
このキリストの律法を満たすというのは、この福音が意味しているところを実際に生きるということなんです。
Jonathan Edwards, the American theologian and pastor, calls this obeying the rules of the gospel.
このジョナサン・エドワーズというアメリカの神学者、また牧師であった彼は、この意味をその福音のルールに従うということだというふうに説明します。
You see, bearing another person's burdens is to take on another person's pain, loss, and debt and absorb it into yourself.
互いの重荷を負い合うというのは、それは他の人の痛みや喪失、あるいは負債、そういったものを自分の身に引き受け、そしてそれを自分のものとするということである。
So to meet a widow or orphan in their affliction,As James describes, is to enter into their problems and bear their troubles alongside them.
この、やむめを見舞うというのは、その彼女たちが抱えている問題の中に入り、そして彼女たちと共に、その重に問題を共に背負うということです。
This is exactly what Jesus did for us.
このことは、まさにイエス様ご自身が私たちのためにしてくださったことであります。
Jesus entered into our problems and poverty and bore our troubles for us.
イエス様は私たちの問題のただ中に入ってきてくださって、そして私たちのためにそのトラブルを、重荷を背負ってくださったんです。
Through the gospel, we learn what it looks like to give oneself for others.
この福音を通して、このイエス様を通して、この他の人のために重荷を負うとは一体どういうことであるのか。他の人のために犠牲を払うとはどういうことであるのかを私たちは学ぶのであります。
So to fulfill the law of Christ is to rightly respond to the self-giving love of Jesus for us.
ということは、この互いの重荷を負い合うというのは、このイエス様が私たちに対してしてくださった、この自己犠牲的な この愛に対して正しく応答する生き方のことなのであります。
This is why James and the early church placed so much emphasis on serving the poor.
だからこの初代教会の方々はこの貧しい人たちに仕えるということがとても重要だったのであります。
They were naturally living out what it looks like to respond to the grace of God.
神様の恵みに応答するとはどういう生き方であるのか、そのことの具体的な表れとして彼らはこの貧しい方々に仕えるということを大事に生きていたのであります。
One of my favorite scenes, movie scenes of all time comes from an old adaptation of Victor Hugo's Les Misérables.
私のずっと好きであったこの映画のシーンは何かというと、レ・ミゼラブルですね。
This story centers around a fugitive named Valjean, who is caught by the police for beating and robbing a priest.
このバルジャンというですね、方が、逃亡者でありますけれども、その方を中心にしたストーリーであります。そしてその方が、その司祭を、ある司祭を、この本当に暴力、傷つけ、そして品物を奪ってしまうという事件を起こしたわけです。
The police bring Valjean and the bag of silver that he stole back to the priest to be identified.
警察はそのバルジャンをですね、捕まえて、そしてその盗んだものを確認するためにこの司祭のところに連れてくるわけであります。
Now the priest should have identified him and sent him to prison.
この司祭は、彼を見つけてですね、そして彼をこの獄に送るべきでありました。
But what the priest says and does in this scene does more to reform Valjean than any prison could ever do.
しかしこの司祭が実際にやったこと言ったことというのは、そのこの逃亡者を本当に他のいろんなこの獄屋で成し得るようなことよりもはるかに勝って彼の人生生き方を深く変えることになったのであります。
Instead of condemning Valjean and sending him to prison, the priest explains that Valjean was a guest in his house.
このバルジョンを責めたり、あるいは獄に送る代わりに、この司祭は彼を責めることなしに、いや、彼は私の家のゲストなんだ。とそう言ったのであります。
And he tells the officers that he gave the silver to Valjean as a gift.
そしてこの銀は彼にプレゼントとして与えたんだと。
Once the shackles are taken off and the officers leave, the priest picks up the bag of silver and hands it to Valjean.
そのですね、彼はこの手錠にはめられていたわけでありますけど、それが解かれて、また警察が去っていったときに、この司祭はどうしたかというと、その銀を彼に与えるんです。
And then the priest says to Valjean, "With this silver, I have ransomed you from a life of fear and hatred."
彼は司祭はこう言いました。この銀で私はあなたを恐れや憎しみから解放したんだと。
And now I give you back to God.
そしてあなたを神様のもとに戻しました。
This great act of grace would go on to transform Valjean from a violent thief into a man whose life was marked by self-sacrifice.
この恵みの力が彼の人生を変え、彼は本当に暴力的な盗人であったけれども、その彼が後に自分の人生、その人生が自己犠牲の愛で愛を貫くような人生を送る人へと変えられたのであります。
What this story illustrates is the power of grace to transform us.
このストーリーは何を教えているかというと、この恵みの力というものが人を変えるんだということです。
2 Corinthians 8:7 through 8, Paul says this.
この第二コリントの8章のところにおいて、このように語られています。
But as you excel in everything, in faith, in speech, in knowledge, in all earnestness, and in your love, in our love for you, see that you excel in this act of grace also. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine.
この2章の、第2コリントの8章の7節、8節をお読みします。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちからあなた方が受けた愛にも溢れています。そのように、この恵みの技にも溢れるようになってください。私は命令として言っているのではありません。ただ他の人々の熱心さを伝えることで、あなた方の愛が本物であることを確かめようとしているのです。
Now Paul is writing to the church in Corinth to encourage them to give to the needs of Christians who are suffering. Paul is writing to encourage the Corinthians to give to the needs of suffering Christians.
このところでパウロ先生はこの他のクリスチャンたちが本当に苦しんでいる、そのような必要に応えるようにこのコリントの教会の人たちを励ましているのであります。
But notice that Paul doesn't command them.
しかし皆さんに気づいていただきたいのは、パウロ先生はこのところで命令をしているのではないんです。
He tells them very clearly, this is not a command.
パウロ先生ははっきりと言いました。私はこれを命令として言っているのではありませんと。
But Paul goes on to do something far more effective than commanding obedience.
パウロ先生がここで言っていることは、その命令するよりももっと力のあることをここで言っているんであります。
This is what Paul says in verse 9.
それがこの9節であります。
He says, For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though he was rich, yet for your sake he became poor, so that you by his poverty might become rich.
あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。
Because they had experienced the generosity of Christ in the gospel, Paul is certain that they will respond in a way that will fulfill the law of Christ.
なぜならば彼らはすでにこのキリストの豊かな恵みを経験していましたから、だからその神様の恵みに応答するような生き方を彼らはするであろうということをパウロ先生は確信していたのであります。
Paul is saying this.
パウロ先生はこう言うんです。
I don't need to force you to be generous.
私はあなた方にこの寛大な人になるようにと強制する必要はないんです。
You have already received the extravagant grace that will transform you into generous people.
なぜならばあなた方はすでに神様の驚くべき豊かな恵みを経験していますから、あなたはもうそれによってそのような与える寛大な人になっているんです。
Paul is showing us what happens when someone who has experienced life-changing grace comes into contact with someone who has desperate need.
それはこのような恵みを経験した人が、そのような苦労している人たちと出会ったときに、一体どういうことが起きるのかということをお話ししているんです。
The result is Christ-like generosity.
その結果は何かというと、イエス様のようなとても喜んで与える寛大な人になるということであります。
So this brings us to our final point, number three.
ですから、今日の最後のポイントに行きます。
Living a life of sacrificial love.
この犠牲的な愛の生活を送るということ。
How do we become the kind of Christians who willingly leverage their time, resources, and abilities for the sake of the poor and the vulnerable?
一体どのようにしたら私たちはそのような貧しいあるいは困っている人たちのために時間やリソースやあるいはその能力を喜んで意図的に用いる、そのような人になることができるんでしょうか?
The answer is by growing in our knowledge of God's grace in the gospel.
答えはその神様の本当に豊かな恵みを、神様を豊かに知っていくということであります。
As we grow deeper in our knowledge of the gospel, we will see three things more clearly.
その神様、そしてまた神様の福音を私たちがより深く理解していく、ときに、三つのことが起きます。
The first is our own spiritual poverty and need for grace.
第一番目は、私たちの霊的な貧しさ、そして神様の恵みが必要であるということがはっきりしてきます。
The second is a deeper awareness of God's extravagant love that meets us in our poverty.
そして二つ目は、その私たちの本当に霊的な貧しさの中で、しかし神様がそれを満たしてくださる神様の豊かな恵みを知るようになります。
And the third thing that we will begin to notice is that those are all those people around us who need to experience God's love.
三つ目は、私たちの周りにそのような神様の恵みを必要としている方々の存在に気がつくようになるということです。
When a group of people who have experienced life-changing grace comes into contact with a world that has desperate need, the result will be Christ-like generosity.
そのような神様の恵みを経験した人が、その神様の恵みを必要としている、そういう周りの方と出会ったときに、何が起きるのかというと、イエス様の似姿に、キリストの似姿と変えられている、寛大な、また喜んで与える人になっていくということです。
Let's pray.
お祈りをいたしましょう。
God, we live in a world where there is so much brokenness.
神様、私たちはこの世界で本当に多くの傷ついた、壊れたこの世界に私たちは生きています。
But we remember, Lord, that this is your good world.
しかし私たちはこの世界はあなたが本来作られた良い世界であるということを覚えます。
You have blessed us to be a blessing to others.
あなたは私たちを祝福してくださったのは他の人たちを祝福するためであります。
You have called us to bear one another's burdens.
あなたは私たちに互いに重荷を負い合うようにと私たちを召してくださいました。
God, we ask you through the gospel to empower us to fulfill the law of Christ today.
神様どうぞこの福音を通して私たちがそのような重荷を負うことができるようにその力を与えてください。
God, we thank you that while we were yet poor and in our sin, you lavishly gave your life for us.
あなたは私たちが本当に罪深く、また霊的に貧困であった、そのようなものであるにもかかわらず、あなたが私たちを愛して惜しむことなく、あなたの愛を注いでくださったことを感謝します。
Thank you for your grace and your mercy.
あなたの恵み、憐れみを感謝をいたします。
In Jesus name, amen.
イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。